秋元才加のウィークリージャパン。
秋元才加です。私たちの暮らしに役立つ情報や政府の取り組みを分かりやすく丁寧に、毎週その道のスペシャリストにお話を伺いながらお届けする秋元才加のウィークリージャパン。勉強や部活、ボランティア活動など、高校時代に一生懸命打ち込んだことは大人になっても貴重な経験として心に残るものですよね。私は高校時代バスケットボール部に所属していて、諦めないことの大切さ、そして集団生活の中で人との付き合い方などを学んだので、あの頃の経験は今の自分にかけがえのないものになっています。ですからぜひ今の高校生の皆さんにもいろいろな経験を積んでもらえたらなと思っているんです。そこで秋元才加のウィークリージャパン、今日は高校生や先生、保護者の方にぜひ知っていただきたい、こんなテーマです。挑戦しよう、高校生ビジネスプラングランプリ。早速ゲストをご紹介しましょう。日本政策金融公庫国民生活事業本部創業支援部部長、森田太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですが、高校生ビジネスプラングランプリ、これはどういったものなのか森田さん教えていただけますか。
はい、高校生ビジネスプラングランプリを簡潔にご説明すると、はい、高校生が自ら考えて企画作成したビジネスプランを応募するコンテストです。2013年から始まって今年で5回目、年々エントリーする高校の数と参加生徒数は増えていて、昨年は全国から324校7520人の参加がありました。
コンテストということは優秀なビジネスプランを決定するんですよね。
はい、グランプリや審査員特別賞、高校生ビジネスプランベスト100など、さまざまな表彰を行ってます。また賞によっては奨励金が出るものもあります。
表彰や奨励金もあるとはかなり本格的ですね。
はい、このグランプリはこれからの時代を担う若者に社会で求められる自ら考え行動する力を養ってもらうことを目的としています。やはり元気な日本を作り地域を活性化するためには若者の力が必要です。そこで今日は多くの方に高校生ビジネスプラングランプリに興味を持っていただけるように、このコンテストならではの特徴などをお話しさせていただきます。
では今日のチェックリストです。チェック1、応募資格と募集内容。チェック2、どんなポイントを審査するの。チェック3、エントリーがスタート。今日はこの3つのチェック項目から高校生ビジネスプラングランプリを紐解いていきます。ではチェック1、応募資格と募集内容。応募資格は高校生であればいいんでしょうか。
はい、高校生であれば複数人のグループでも一人からでも応募できます。また高校は違っても王道チームを結成して応募することもできます。
どんなテーマのビジネスプランを募集してるんでしょうか。
はい、若者ならではの自由な発想や想像力を生かしたプランで、人々の生活や世の中の仕組みをより良いものに変えるビジネスプランと、地域の課題や環境問題などの社会的な課題を解決するビジネスプランです。
なるほど。それでは過去にどんなビジネスプランが発表されたのか教えていただけますか。
昨年グランプリに輝いた大阪府立三国ヶ丘高等学校のビビックというチームのビジネスプランは、夏になると私たちを悩ませる蚊を遠ざける商品の開発です。この学校はフィリピンとの交流を行っていることから、デング熱に感染する子どもが多いというフィリピンの社会問題に注目しました。そこで蚊が嫌がる現地の植物を原料に使った蚊よけ商品を製造販売するビジネスプランを考えました。
蚊を避ける商品というのは例えばどんなものなんでしょうか。
高校生らしい発想で考えた商品の一つが、蚊を遠ざけるおしゃれなブレスレット、モスキッズです。 麻の紐を編み上げたブレスレットにオイルを染み込ませたフェルト生地のタグをつけた商品です。他にも蚊の嫌がる成分を含んだ洗濯洗剤も開発しました。この洗剤を使って洗濯した服を着るだけで蚊を遠ざけることができる商品です。どちらも現地調査や企業を訪問し直接話を聞くなど完成度を高め、本当に蚊を遠ざけることができるのか実験も行ったようです。
私も去年フィリピンに行ったんですけど、やっぱり蚊が多いんですよね。またフィリピンに住んでる親戚もデング熱に感染してしまったりして大変だったんですけれども、近頃は日本でもデング熱のニュースを耳にすることがありますし、夏はやっぱり蚊も多いですから、どちらもヒットしそうな商品ですね。
実はこのビジネスプランはフィリピンの貧しい子どもたちを蚊から守りたいという思いから始まったもので、売上の一部をチャリティーとしてフィリピンの貧しい子どもたちに寄付するという内容も含まれています。
蚊よけの商品は継続的に使うものですから、チャリティーも継続的に行えるという素晴らしいビジネスプランですね。またブレスレットというおしゃれを意識した商品という点も年頃の高校生らしい素敵なアイディアだと思います。秋元紗友香のウィークリージャパン、まだまだ私たちがワクワクするビジネスプランがあるようですので、後半も引き続きお話を伺っていきます。
秋元紗友香のウィークリージャパン。
さあ今週は挑戦しよう高校生ビジネスプラングランプリというテーマで、日本政策金融高校の森田太郎さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では引き続き高校生たちが考えたビジネスプランにはどんなものがあるのか教えてください。
はい、第3回大会の時に準グランプリを受賞した香川県立高松工芸高等学校のお遍路ガールズというチームのビジネスプランで、お遍路レンタサイクル四国88カ所自転車参りです。四国にある88のお寺を巡るお遍路は普通は歩いて巡るものですが、もっと手軽に巡礼したいという人へ向けたレンタルサイクルを利用したビジネスプランを考えたんです。
確かにお遍路というと歩いて巡るイメージがあるんですが、その中で自転車を利用するというのはかなり思い切った発想ですね。
そうなんです。これこそ固定概念にとらわれない高校生らしい発想からなる地域活性化につながるビジネスプランだなと思います。
あとこちらのビジネスプランよく見ると自転車の字が慈しむの字になってるんですね。
はい、生き物を慈しむようにと愛を込めて自転車と名付けたそうです。
高校生らしいユニークな発想ですね。
そうですね。また高校生らしいという点で言うと、最近はスマホやタブレットのアプリを使ったビジネスプランの提案も増えてきていますね。
最新の技術をすぐに取り入れる柔軟性もあるんですね。では続いてチェック2、どんなポイントを審査するの？応募を考えている高校生にとって森田さん、これは気になるところですね。
まずはビジネスプランが記入されたシートの書類審査を行います。その際ポイントとなるものが大きく分けて4つあります。1つ目は商品やサービスの内容です。高校生らしい豊かな発想や着眼点があるか、人々の生活や世の中の仕組みの改善、また地域社会に貢献する内容か。2つ目は顧客です。人々のニーズをきちんと把握してターゲットを想定しているか、販売方法や広告宣伝方法が具体的で商品サービスの内容とマッチしているか。
かなり専門的なんですね。では3つ目は。
実は3つ目と4つ目のポイントまで考えてもらうことがこの高校生ビジネスプラングランプリの特徴でもあります。3つ目は必要な経営資源です。つまりビジネスプランを実現するための人、物、技術、ノウハウなどが考慮されているか、そして4つ目は収支計画です。ビジネスを継続できるだけの売上、利益が見込まれるか、このようなポイントが審査では重要になってきます。
アイディアだけではなくてちゃんと事業として成立する見込みがあるかも審査のポイントなんですね。でもちょっと高校生には難しいような気もしますね。
確かにアイデアの発想法や売上の予測などわからないことも多いと思います、うん、そこで希望する高校への出張授業を無料で実施するサポート体制を設けているんです。私たち日本政策金融公庫の職員が実際に高校へ足を運び実践的な授業を行います。
日頃から多くの企業のビジネスプランの策定をサポートしているプロの方から教えていただけるなんていい機会ですね。
逆に私たちも高校生たちの柔軟な発想などから刺激を受けていまして、うん、楽しく授業に臨めています。また出張授業だけでなく一人でも受けられる無料のオンライン講座も設けています。この講座を受けた生徒が一人で応募しグランプリを受賞したこともあるんです。
インターネットを使った授業なら自宅からでもアクセスできますし自分の予定に合わせて受講の計画が立てられますね。ではチェック3、エントリーがスタート。今年度開催分のエントリーはもう始まってるんですよね。
はい、7月3日からスタートし9月15日まで受け付けています。複数人のグループでも一人でも応募できますのでぜひエントリーしてください。エントリーした後具体的なビジネスプランを書いたビジネスプランシートの提出もお願いしていますがこちらは10月11日が締め切りですのでまずは応募登録をして夏休みなどを使ってじっくりとアイデアを考えていただければと思います。
優秀なビジネスプランは表彰されるということなんですが表彰式などはあるんでしょうか。
はい、最終審査会と表彰式を来年の1月7日に東京で行います、
うん、
書類審査を通過した10チームの生徒や引率の教員の方にはこれに出席していただきます。そして大勢の観客の前でプレゼンテーションを行いグランプリなど各賞が決まります。交通費や宿泊代などは日本政策金融公庫が負担します。
交通費や宿泊代が負担してもらえるとなると地方から来る方は助かりますね。ところで惜しくも表彰とならないビジネスプランもたくさんあるかと思うんですがそういう方々には参加賞のようなものはないんですか。
参加賞ではありませんが応募していただいた全てのビジネスプランに対して、うん、私たちがどんな点が良かったか逆に課題はどこにあるかなど詳しいコメントのついた審査結果通知を返送しますので今後ビジネスプランを考える上で参考にしていただければと思います。未来を担う高校生へのアドバイスですから私たちも真剣に取り組んでいます。
プロの方からアドバイスをいただければ次へのモチベーションにもつながりますね。では最後にメッセージをお願いします。
はい、高校生ビジネスプラングランプリに参加した生徒たちの中にはこの経験から事業を始めることに興味を持ち自分の将来を考えるきっかけになったという声も多く寄せられています。ぜひこの機会に挑戦していただき自分の可能性を探ってみてください。
今日のゲストは日本政策金融公庫の森田太郎さんでした。ありがとうございました。ウィークリージャパン
6月26日は国際麻薬乱用撲滅デーです。全世界的な広がりを見せる薬物乱用問題、その恐ろしさは一度手を出したら抜けられない中毒性にあります。そして薬物を使用した本人ばかりか家族や周りをも不幸にします。7月19日までの期間中国連支援募金への協力を呼びかけています。寄付金は国連を通じ途上国での薬物乱用防止の教育などに役立てられます。また国内ではあらゆる薬物乱用をなくすためにダメ・絶対・普及運動を推進しています。詳しくは厚生労働省ダメ・絶対で検索してください。政府からのお知らせでした。
ウィークリージャパン東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてまいりました秋元才加の ウィークリージャパン。今週は挑戦しよう高校生ビジネスプラングランプリというテーマでお送りしました。では最後に今週の番組内容をおさらいしましょう。おさらい1。高校生ビジネスプラングランプリは、高校生が自ら考えて企画作成したビジネスプランを応募するコンテストです。これからの時代を担う若者に、社会で求められる自ら考え行動する力を養ってもらいたいという思いから開催されています。おさらい2。高校生であれば複数人のグループでも一人でも応募できます。若者ならではの自由な発想や想像力を生かし、人々の生活や世の中の仕組みをより良いものに変えるビジネスプラン、地域の課題や環境問題など社会的な課題を解決するビジネスプランを募集しています。おさらい3。エントリーは9月15日まで受け付けています。またエントリーした後に提出するビジネスプランシートは10月11日が締め切りとなっています。詳しくは日本高校グランプリで検索してください。今日いろいろお話を伺って、高校生ビジネスプラングランプリに参加することによって事業を始めることにまた新しく興味を持ったり、自分の将来を考えるいいきっかけになりそうだなと思いました。エントリーはもう始まっているということなので、これからの未来を担う高校生に一人でも多く参加してほしいなと思いました。来週は水辺のレジャーで事故に遭わないための注意点について伺っていきます。今年の夏、川や海へ遊びに行く前に知っておいてほしい情報です。ぜひ聞いてください。秋元才加のウィークリージャパン、ご案内は秋元才加でした。秋元才加のウィークリージャパン、この番組は内閣府の提供でお送りしました。